明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えしまして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
さあ番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていきます。純さん、2月のテーマは
膵臓ですね。
はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺っていきます。はい、それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時はHBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは膵臓です。純さん、これ膵臓って、
はい、
私なんかは体のどのあたりにあるのか、
はい、
正直申し上げてあまり分かってません。
全然分かんないです、
ね、
なんか沈黙の臓器とかなんか聞いたことあるんですけど、
そうなんですよ。
非常に大事な臓器だということは知ってるんですが、うん、詳しくは全く知らないです。
そうなんです、はい、もうここからは2月は膵臓を詳しく伺っていくべく、ゲストの方お越しいただいております。奈良県立医科大学消化器総合外科学教室教授の翔正幸先生です。翔先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
実は私、今日二日酔いでですね、今こんな私には非常に関わりのある臓器だと聞いてるんですが、膵臓というのは
そんな入り方、はい、
そんな
純さん、ね、私まずは翔先生のプロフィールをご紹介させていただきます。1991年奈良県立医科大学を卒業、その年から外科医として研修を開始。1999年から3年半アメリカのハーバード大学に留学。2016年奈良県立医科大学消化器総合外科教授に就任。肝・胆・膵領域、特に膵がんを専門として関連診療科部署との緊密な連携のもと、化学療法、放射線治療、IVR を含む集学的治療を実践。また、学会活動、医学教育活動などを通じて社会貢献活動も積極的に行っておられる翔先生でいらっしゃいます。ということで、
はい、
翔先生に膵臓について伺ってまいりましょう。
よろしくお願いします。先生、まず膵臓って場所どこにあるんですか？
そうですね、膵臓っていうのは内臓、もちろん腹部内臓ですけども、はい、どちらかというと上の方にある臓器でして、
上の方なんですね。
胃の裏側にあってですね。
あ、そうなんですか。
横に長い臓器なので、
はい、
体でいうと右から左まで背中にあるって感じですね。
あ、そんな長いんですか？
そうですね、
全然
横に長い臓器ですね。
そして胃の裏側なんですね。
そうですね、胃の裏側の臓器ですね。
あ、胃の下じゃないんですね。
下ではないですね。
いや、なんか勝手なイメージでその下の方で、胃の下でみたいな、
そう
何となく思ってましたけど、裏側っていう手もありますわね。
裏側なんですね。
膵炎とか膵がんもそうなんですけど、上腹部痛ってお腹の上の方が痛くなることと同時に背中が痛くなることがよくありますね。
はい、あります。
ですので、背中にある臓器だと思えてもらったらと思います。
あ、そうなんですね。
なるほど。
その、膵臓がつながってる臓器はどこにあるんですか？
つながってるのは十二指腸ですね。
あ、十二指腸、
はい、
はあ、そこに何かこうなんていうか仕事をいい仕事をするわけですね。十二指腸のために
膵臓の働きっていうのは2つ大きくありまして、はいはい、まあ、1つは外分泌と言われるものと、はい、あと内分泌というものがあるんですけども、はい、
分泌ですね、両方、
はい、分泌なんですが、外分泌というのはあの消化液、特に膵液という消化液を流す、はい、作ってそれを十二指腸に流していくのが外分泌の働きです、はい、もう一つ大きな内分泌というのはホルモンでして、ホルモンはまあインスリンというのが最もあの有名ですけども、はいはい、その他にも何種類も膵臓はホルモンを出してるんですが、そのホルモンはあの消化液ではなくて血液の中に流れていくという、ですので内分泌っていう内側に流していくということです、ね、
すごい重要ですよね。
重要ですね。
インスリンっていうのは膵臓で作られるんですか？
はい、インスリンはあの膵臓でしか作られません。
あ、僕てっきり肝臓かと思ってました。
あ、違いますね。代謝されるのは肝臓ですけど、作るのは膵臓でして、糖尿病で血糖値を下げるのはインスリンですけども、血糖上げるホルモンっていうのは何種類かあるんですが、下げるホルモンっていうのはインスリンしかないので、人間には、そうすると膵臓がなくなるとやっぱインスリンの補充療法っていうのがもう必然的にいるわけですね。
へえ、なるほど。
その胃の裏側にある、背中にあるってことは、その普通に考えると、私なんかまあ1年に1回人間ドック行って、CT とか撮りますけど、見にくいんじゃないですか？
そうですね。やはり例えば体外式 の腹部超音波検査っていうのがありますけど、はいはい、やはり胃の裏側にあるのでなかなか見づらいっていうのは言われますし、
そうですよね、
分かりにくい臓器ではありますね。
あと、まあ、ここからまたいろいろ先生お話聞くんですけど、なんかこう症状が、その膵臓が悪くなった時に症状がなかなか分かりにくいっていうのを聞いたことあるんですけど、うん、悪くしちゃった人から、はい、でなんかちょっと遅れちゃったみたいな話聞いたこと、そういう特徴あるんですか？
膵臓っていうのは難しいんですけど、膵臓がんになる場合とですね、あと膵炎っていうのがありますね、はいはい、まあ、今お酒を飲まれたとおっしゃいましたけど、まあ、大量に飲酒なんかすると急性膵炎というのを起こすことがありますね。でそれは膵炎というのはお腹のやけどって言われるもので、非常に怖い、場合によっては死亡に至ることもあるものなんですけども、急に起こる炎症は急性膵炎を作りますし、うん、例えば石津さん分かりませんけど、ずっとお酒を大量に何年も飲んでると慢性膵炎って言って何年にもわたって痛む場合があるんですね。だから急に起こる痛む場合と長年にわたって痛む場合と、はい、それはもう状況が全然違ってくるんですけど、まあ、それに応じての症状っていうことになりますね。
他の例えばそのここが痛くなるんですか？胸のところが、
胸が痛いというふうに感じる方もおられますけど、やはり多くは腹痛と、あと進化物っていう溝落ちの方の痛み、
溝落ちですか？
それからやっぱり肺部痛ですかね。急性膵炎なんか起こりますと前かがみに皆さんなられるんですね。なぜかと言いますと、背中を張ってると背中にある臓器なんで圧迫されるので、その圧迫を少しでも取り除こうと思って前かがみになるっていう、それだけ後ろにあるし炎症が強く起こる臓器ですね。その炎症が起こるのは消化液をたくさん作るから、それが痛むと膵炎が、炎症が起こるっていうことです。
先生、その膵炎の時っていうのは必ず痛みは出るんですか？
いえ、膵炎は大概出ますね。
あ、じゃあ、はい、私は今大丈夫です。
大丈夫じゃないですか、ね。慢性膵炎、先ほど言いました何年もにわたって膵臓が痛んでいく慢性膵炎はやっぱり徐々に進みますので、腹痛が出るってことになると相当進んだ状況、
やばい状況ですね。
やばい状況になります。
じゃあその膵臓の病気っていうと、おっしゃってる膵炎と膵臓がん、他にもやっぱり、
他に特殊なタイプの膵臓がんではないですけども、うん、良性悪性の腫瘍っていうのはありますけども、あ、まあ多いのはやっぱり膵炎と膵がんと、まあ、一般の方ではですね、とは思います。あと、まあ、最近注目っていうか膵がんを発見する意味でも注目されているのが嚢胞って言いまして、こう袋状にの腫瘍ですね、そういういくつか何種類があるんですけど、そういう特殊な腫瘍があって、まあ、それががんのきっかけになったりとかっていうこともあります。
そういう先生、やっぱり良性と悪性と、
そうですね、両方あってですね、まあ、胃とかと大腸と違うところは生検というのが非常に難しいので、基本的にはですね、まあ、関空臓器って消化管ではありませんので、消化器ではありますけど消化管の管ではないので、生検ができないのでなかなかその診断が難しいというのがあります。
その良性なのか悪性なのかっていうのを見る、その生理検査が難しい、
そうですね、
病理検査みたいな、
そうですね、
なるほど、
組織を取るのが難しいからですね。
そうかそうか、 あの膵臓がその中の沈黙の臓器って言われる理由っていうのはなんか先生あるんですか。うん、
まあ、ですのでやはりあのなかなかそのすぐには小さいものだと見つかりにくいっていうのは症状が出ませんし、あ、うん、まあ、沈黙といってもですね、あの実は沈黙の臓器っていうのは一般に沈黙の臓器っていうのは肝臓でして、
あ、そっちなんですか。
肝臓は腫れたり何にしてもあんま痛くはないんですよね、
は
あ、ただ膵臓は腫れると痛いです。先ほど言いましたように膵炎なんか急激に起こるとやっぱりもう激烈に痛むので、あのちょっとそこの沈黙の臓器っていう部分には誤解があるんですが、そこでいう沈黙の臓器っていうのはやはり症状があの出にくい、
出にくいっていう、
小さな膵がんが見つかりにくい、うん、という意味では沈黙の臓器という、ね、あのニュアンスになりますね。
はあ、まあ、全部体に入ってる臓器って重要だと思うんですけども、はい、まあ、膵臓とか肝臓とかこう非常に重要なところが沈黙されちゃうと怖いですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。
はあ、なるほど。
で、あの2月はこれ膵臓ということで、意外とこう皆さんで膵臓の病気とか我々もそうでしたけど、うんうん、場所だったりわからないことも多いと思いますので、うんうんうん、これからもうちょっと深く、はい、翔先生には膵臓についてお話を伺っていこうと思っております。はい、お願いします。さあ淳さん、今日のまず先生のお話受けましてキーワード、
はい、前鏡には気をつけろってことですね。
本当ですね。
そうか、
膵臓が痛むと前鏡になっちゃうよっていう話が、
まあ、一つのサインかなっていう感じでですね、うん、あんまりそういうふうな病気ないんじゃないかなって思うと、
まず背部、その背中側にあるっていうね、はいはいはい、胃の後ろ側っていうのも特性でありますからね、うんうん、はい、ということで来週以降も膵臓のお話伺ってまいります。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご感想、質問も受け付けております。来月3月のテーマは肝臓ですので、こちらについても質問を受け付けております。宛先はメールの方が健康アットマーク obc1314.co.jp、健康の綴りは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪、明日の健康を願ってまでお寄せください。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージにぜひ送り先も書いてお送りください。またこの番組、株式会社平田のホームページでも聞いていただけるんです。株式会社ひらた、すべてひらがなでひらたで検索してみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田淳と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。なんとかしてみせるさ。